い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今週ねちょっと気になったニュースはですね、
はい、
F1 フォーミュラ1ね、日本人も活躍したりして私も時々見てるんですけれども、そこからですねレースクイーンが消えるというね、
なんか F1 の花でしたよね、
まあ花なんだけど
、はい、
女性をねああいう格好させて車の横に立たせていいのかと。最近あの自動車ショーもねクイーン系の衣装アタイヤをね、だんだん廃止しようという方向にあって、まあ最後の砦かなと
その流れが、
いい悪いは問題別として ねそう思ってたんだけれども、はい、まあ廃止の方向だと。大会のブランド価値や現代の社会批判にそぐわないということでね中止を決めたということで、ちょっと残念な気持ちもあるけど正直言ってねまあしょうがないかなという感じしますね。
はい、はい、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新砂釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます、はい、その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。仮想通貨取引所大手のコインチェックは、利用者から預かっているおよそ580億円分の仮想通貨が外部からの不正アクセスにより流出したと発表しました。金融庁は改正資金決済法に基づき、すべての仮想通貨取引所に対し管理体制を報告するよう求めるとともに、コインチェックへの立ち入り検査を実施しました。
まあ結構大きなねニュースになって、 BBC とかね海外のメディアも結構扱ってます。それはだから仮想通貨のねお客さんが世界中にいるということなんで、同社のお客ということではなくて仮想通貨という新しい金融ツールがですね、取引所のミスによって不正なね移動の対象になったということから注目しているわけですけれども、まあ今回の問題はですね、仮想通貨そのものというよりは取引所の問題ということになって、まあ金融庁もね検査に入ったということなんで、また同時にビットフライヤーとかね最大手を含めてですねチェック体制を厳しくしろと、当然の動きかなというふうに思いますよね。
アメリカのアップルはスマートフォンの最新モデルiPhone X を減産します。今年1月から3月期の生産量を当初計画から半減させる見通しで、1台11万円を超える高価格が世界の消費者に受け入れられなかった模様です。
まあ出た時にねどうかなと、センターのボタンをねなくすとかね、いろいろ斬新ではあるんだけど、そんなそれがすごいことかなと言われるとそうでもないかなという気がしますしね。まあ画面が大きくなったのは見やすいし、画面が綺麗になったのはいいんですけれども、やっぱり僕8も持ってるんですけれども、10はですねちょっと重い、あとゲームなんかの操作性もねそれほど良くないし、どうなんだろうと思ってたらだんだん消費者のね天離れが来て、で僕の友達でも8とかね、一番古い人は6まだ使ってますっていう人もいましたよね。電池が劣化しない限りはね、僕も7、8って持ってるんですけれども、7、8の方が使いやすいなという状況で、これはアップにとってもねちょっと痛手なのかなと。ただし直近で発表したアップルの決算を見るとね、販売はいいんですよ。だからまあ当初は良かったということで、これから同社のね実績にどう響いてくるかっていうのと、アップル自身もね AI スピーカーの発売も遅れたりしているのでね、どうなんだろうなと、ちょっと革新能力、技術開発能力がちょっとどうかなという気もします。
アメリカ商務省が発表した昨年12月の個人消費支出統計によりますと、 FRB アメリカ連邦準備理事会が利上げ判断で重視する物価指数は1年前と比べてプラス 1.7% と、前の月のプラス 1.8% から鈍化しました。
まあこれはポイントのところでまず取り上げます。
アメリカのトランプ大統領周辺とロシアとの不透明な関係をめぐる疑惑ロシアゲートで、 トランプ大統領の司法妨害の疑いが一段と強まっています。トランプ氏が批判を重ねたマケイブ FBI 副長官が29日に辞任したことについて、大統領が自身の意に沿わないマケイブ氏に対し公然と圧力をかけた可能性が指摘されています。
まあ、この問題はね、まだ共和党が上下両院を握っていてですね、弾劾には程遠いかなという状況なんですけれども、中間選挙の結果ではね、トランプ政権の政権運営が行き詰まると同時に、その頃にはですね、特別検察官の調査も出てきているので、まあ大きな動きになりうる可能性がある。もし司法妨害だとね、私はその印象が非常に強いんですけれども、判定されればアメリカの政治はですね、また大きく混乱するということになるのかなというふうに思ってますけどね。
財務省が公表した2016年度末時点の国の資産と負債の状況を表す貸借対照表で、負債が資産を上回る債務超過が548兆9000億円と過去最大を更新したことが分かりました。膨張する社会保障などの費用を税収で賄えず、国債を増発していることが要因です。
その問題についてはまた後で取り上げたいというふうに思います。
中国共産党の最高指導部を昨年秋に退任した王岐山元政治局常務委員が、来月開催される全国人民代表大会で政府の要職に就く見通しとなりました。習近平国家主席が自らの右腕の王氏を政権の中枢に残し、対米関係の仕切り役を任せるとの観測が広がっています。
まあ、中国にとっては一番頭が痛いのはアメリカとの関係でしょうね。トランプさんっていう過去に例のないような独特の考え方をする、または思考を頻繁に変える大統領を抱えていてですね、どちらかというと今中国に厳しい方向にね傾いているので、でも大木山さんそんな外交得意だったかなというね気もしますけどね。
アメリカのトランプ大統領は上下両院合同会議で、今後1年の内政と外交の施政方針を包括的に示す一般教書演説に臨み、アメリカの新しい時代の到来を宣言しました。安全で強く誇り高きアメリカの建設に共に取り組むと強調し、インフラ投資や移民政策の実現に向けて超党派の協力を呼びかけました。
日本時間のね水曜日なんですけれども、どんなこと言うんだってものすごく注目されてたのに、まあ終わってみると、あ、これかみたいなね。事前に私も先週末ぐらいから読んでた大統領の一般教書演説、こんな感じになりますよっていう、その通りだったんですよね。だからそういう意味では周りが立案した走行にですね、トランプさんあんまり筆を入れなかったということだと思いますし、振る舞いもね、これトランプさんっていうような感じのね、おとなしいね喋り方も、まあちょっと緊張してたのかもしれないけれども、一般教書演説らしい演説だってね。で、終わってね、満場の拍手の時は、どうだ、俺だってできるぞ、みたいなね、ちょっとドヤ顔してたのが印象的だったんですけども、5つぐらいテーマがあったと思いますよね。北朝鮮が非常に大きかった、割いた時間としてはね、あと経済と雇用でしょ、移民の問題ね。特に目新しいことはなかったんですけれども、トランプ政権がこんな感じで推移していくのかなという筋書きは見えました。ただしその通りにいかないのがトランプさんなので、これからもね、紆余曲折があるんじゃないかなというふうに思いますよね。
富士フイルムホールディングスは事務機大手アメリカのゼロックスを買収すると発表しました。事務機事業のグローバル展開を加速する狙いです。
まあ、ウォールストリートジャーナルなんかはね、アメリカでもまあ要するに古くからある名門企業じゃないですか。それがね、日本のね、富士フィルムホールディングスって、これ富士ゼロックスを持ってる会社ですけれども、そこが買収するということでね、感傷的な記事書いてたな。なんかアメリカの名門も大丈夫かみたいなね。それで僕思ったのはね、 GE もね最近不調じゃないですか。やっぱりダウ工業株30種平均の構成銘柄からね外そうという動きもあって、日本の企業は古くて変化に弱いって言うけども、アメリカだって古くて弱い企業はいっぱいあるわけで、ただ日本の場合はアメリカほど新しい企業が出てこないっていうところがね、ちょっと弱点かなという気がしますよね。
右肩上がりだった Facebook の北米ユーザーが去年末に初めて減少に転じました。偽ニュースなどに対応するため扱うコンテンツの質を変えた結果の一時的な動きというのが会社側の説明ですが、ユーザー離れの懸念もくすぶっています。
まあ、これはまた後でポイントで取り上げます。
アメリカの長期金利の上昇が加速し、木曜日に 2.79% とほぼ3年10ヶ月ぶりの高い水準に達しました。
まあ、これは今のねマーケットのやや混乱状態の根本原因の一つでもあるので、ポイントのところでね取り上げたいと思います。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中。不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずはアメリカの長期金利の上昇。
まあ、僕はね金融市場を見ることが一つの仕事でもあるので、ずっとアメリカの長期金利、朝起きるとウォールストリートジャーナルのフロントページをね出して、その真ん中辺かな、今日の長期金利の動きはこうでしたと、高値安値はここでしたという表示が出てくるので、そういうチャート見ながら見ていてですね、
はい、
まあ、去年1年間はここでも何回も言いましたけれども 2.5% をいやいや時間のスパンを持って上回っていることはなかったんですよね。で、今年のきっかけはですね、中国が米国債を売るかもしれないっていうブルームバーグのね報道がきっかけでポンとスパイクして、その後はずっと 2.5 を超えて、ただし 3% にはいかないというね、まあ今日のマーケットどうなるかわかりませんけれども展開をしているということです。マーケットにはいろいろ不思議なことが起きてね、アメリカの金利上がったら当然ドル円は右に行くだろうと、
はい、
右に行くってのは円安に行くだろうと、ドル高に行くだろうという見方だったんですけども、一時的にはですね円高米長金利高というですね、非常にグリーンスパン流に言えばコナンドラムがね展開していると。アメリカのインフレ率はね、さっきもニュースにありましたけれども、11月がね 1.8% 年率ね、12月が 1.7% で、まだ目標の 2% 達してないわけですよ、はい。達してないのにそんなにどんどん上がっていいのかという見方はできると思います。ただ、いくつか見方があってですね、やっぱり去年は落ち着いていすぎたし、あれ低すぎないかっていう反省がね、はい、マーケットに出てきているっていうことがあります。で、やっぱりトランプさんがですね、一般教書演説もそうでしたけれども、インフラ投資をやるんだと、大きく旗は掲げてるので、それで一方では企業減税したわけでしょ、
はい、
どう考えたって財政は赤字基調になるなと、しかも増えるなということになっているので、国債は増発されるわ、はい、でアメリカでは雇用情勢がね非常にタイトで、各地域連銀のベージュブックを見ても労働時給がタイトで労働賃金に上昇の兆しが見れるとこう言ってるわけなので、大丈夫なのかというその懸念が高まってきて、やっぱり一回長期金利高をトライしているということだと思いますね。まあ今週は FOMC があって、当然その問題もね議論されていて、で3月はね中旬以降に今度はパウエルさんが初めて議長として迎える FOMC があって、そこでは去年の末の段階では3月もないだろうなというこういう人が多かったんだけど、まああるだろうという見方に傾いたし、発表された FOMC 声明もですね、is expected to という形でね、強く短期金利の上昇というのを示唆するという形になってます。
はい、
それから当局としてはね、遅れるのが、ディレイするのが嫌なので、早め早めにやろうといつも考えてるはずなんですよね。で、そうすると、3月にも利上げがあるだろうし、その後の利上げペースもですね、ちょっと加速するかもしれないぞという、こう見方があるわけですね。まあアメリカはそういう状況で 3% にはいかないが 2.5% をファームリーに上回って推移するという展開ですよね。で、日本やヨーロッパはですね、まだインフレ率そんなに高まってないですよ。 1.7 とか 1.8 とかね、日本なんかまあそのまた半分みたいなね感じで、ヨーロッパもそんなに良くないし、雇用情勢もアメリカほど良くないという、まあ日本は雇用情勢アメリカなのにいいんですけれども、という状況の中でマーケットはですね、ずーっと昨年から言われてきた出口戦略を日本とヨーロッパの中央銀行はどうするんだろうという見方になってるわけですね。まあマーケットはね、先取りが原則です。後取りってことはしません。先取りが原則なので、これこれシナリオ書いた時にね、それで一番ねシナリオがガッと変わりやすいとは年初です。
はい、
なぜだったら1年の末まではまあこうだよねって引きずりがあるんだけど、認識の引きずりって僕呼んでるんだけども、年明けになると さあこれからどうするってことを考えてですね、1年先考えるわけですよ。はい、で1年先を織り込むと金利もっと上だよねっていうことで、年初はですね、やっぱり予測が前の年とは全然違うじゃないかという展開になるんですね。今年もそういう嫌いがあるというのが今のマーケットかなと思ってまして、そうするとアメリカの長期金利はインフレ率がそれほど上がってるわけではないけど上値を試す、まあ、多分近々3を試すのかなと指標10年債で見てね。で3になるとね、相当買いが入ると思うんですよ。だって株もね、高値警戒感がある中で、はい、長期債の利回りが3になったら一部の資金をね、まあいいじゃないかつって置く人も出てくるはずですよね、はい、まあ、そこら辺までは見えてるんですけれども、そこを突き抜けていくのかどうなのかということと、やっぱりパウエルさんになってですね、一般的にはハト派でイエレンさんの政策の継続とこう見られてるんだけれども、あの人の演説を聞いた人いないでしょまだ。
そうですね。
記者会見もあんまりないし、じゃあ具体的にどういう危機に直面した時にどういう反応するかってのはわからないわけですね。経済学で博士号とかね、エコノミストと呼ばれることがなかった非常に珍しい FRB の議長なんですよね。まあ以前はミラーさんっていうのがいたのかな、僕がアメリカにいた頃から少し経ったぐらいの人なんですけれども、はい、大体こうエコノミストがやっていたと。でそうするとこの人大丈夫かという見方もマーケットにね出てくるので、まあ全体的にやっぱり年初で先の見通しを織り込みやすい状況になっているので、はい、ちょっとガタガタざわついてるというのは今のマーケットの状況かなというふうに思います。まああと、高所恐怖症もありますよね。
そうですね。
だからそういう意味で言うならば、はい、去年とは打って変わってね、相場が荒れやすい展開になっているし、それはしばらく続くのかなというふうに思いますね。
はい、
まあアメリカのインフレ率がね、11月の 1.8 から12月は 1.7 に落ちたと、それどう考えるかと、これ大きなトレンドかどうかとかね、そういう議論もできるし、まあ議論できることは山ほどあるわけですよ。なぜ金利が高いのに、円が一時的にね、108円台の前半まで行ったのかと。いや、それはトランプさんが保護貿易主義者だからだっていう人もいるわけですよね。保護貿易主義になると、過去のアメリカの政権でもそうですけど、大体円高に睨むんですよ。いろいろなファクター考えなきゃいけないんだけども、やっぱりトランプさんはドル安論、金利安論なんですよね。でもこの二つってね、一体両立するのかっていう感じですよね。ドルが安ければ安いほど輸入インフレは高まるので、金利上がるはずじゃないかと。ドル安、金利安っていうのはね、それはトランプさん的わがままでしかないなとこういうふうに思っているので、そこら辺の問題もありますよね。だからそこら辺をどうやって乗り切っていくのかっていうのが大きなポイントかなというふうに思いますよね。
はい、次は右肩上がりだった Facebook の北米ユーザーが初めて減少に転じたということですね。
まあツイッターよりもね、はるかに使い勝手は良かったし、面白かったし、匿名じゃないので、誰でも参加できるっていう状況だったし、であるからして世界的に広まったわけですけれども、最近こういう人がいますよね。
はい。
ちょっとお年を召した方の SNS ではないかというね。Facebook についてね。僕の周りでもね、やっぱりね、インスタをものすごく使ってる人が多いんですよ。
はい。
何してんのかなと思って、まあ僕が行きつけのレストランのね、料理人なんかは、自分で面白い料理作っちゃう、それ写真に撮ってインスタにあげる。
でもそれはそれでなんかいいですね。
いや、いいんですよ、ね。だからフェイスブックよりもインスタが好きってその人ははっきり言うわけですよね。はい、つまり写真中心だから、で、インスタは僕はどちらかというと文章が主で時々写真使ってるんですけれども、時間かかるんですよね。いや、文章書くったらやっぱり時間かかるわけですよ。でね、フェイスブックの前のね、はい、SNS、ツイッターとかそういうのをずっと見ている人間としては、そらいつか成長止まるよねというのがね、それはまあ当然ですよということだし、Facebook によればですね、はい、一時的にフェイクニュースのね、掲載の問題もあって、いろいろ方針を変えてるんだと。だからこれからまた増えるんだと。はい、まあでも重要なのはね、要するに、それはスーパーだってコンビニだってそうなんだけど、店舗増やしてるときはどんどんどんどん売り上げ伸びるんですよ。当たり前ですよね。
はい、
だけども、じゃあその後もどうやって商売していくかっていうのは問題でですね。まあ Facebook は商売という視点だけではなくて、他の視点もできるんですけれども、まあ私の予測によれば、
はい、
SNN っていうのは大体10年かなと。
やっぱり回転が早い
と。いや、早いですよ。だってそれはテクノロジーをバックにしたね、新しいツールなので、なんかもっと新しいものを考える人も出てくるということだし、僕のインド人の友達なんかね、Google の検索システムを凌駕する検索システムを作ってると、
も
う言うんですよ。いや、本当かどうかわかりませんよ、それは。あのスピードの速さをどうやって凌駕するんだと。 で最近ね、ジョージ・ソロスか誰かかな、Google と Facebook はけしからんみたいな話してて、世界的にもね、その表示の仕方とかいろいろ問題があるという指摘があるじゃないですか。そうすると、職小感って出るんですよね。
ああ。
何でもそうなんだけど、その会社素晴らしいと思って、その会社の製品やサービスと付き合ってきたけど、なんかちょっともう古臭い感じがするみたいなね。うん。あるんですよ、それは。人間。
だから新しいものも生み出されるわけ
ですね。そうそう。だから経済発展するんですけど、はい、そういう意味で言うならば、Facebook も成熟期に入って、はい、どうすんだこれからっていうね。別に僕が言う必要ないんだけど、はい、そういう印象かなと。経営者が考えるのはね、じゃあ中国ちょっと方針曲げて入ってみるかとかいろいろ考えるんでしょうね。でもそれで間違うと一気に見放されるので、ものすごく難しい選択かなというふうに思いますよね。
はい、そして財務省が公表した2016年度末時点の貸借対照表で債務超過が過去最大を更新したことが分かりました。
まあいいことじゃないですよね。借金増えてるわけなので、安倍さんもね、教育投資とか、まあいろいろ投資の面は言ってるんだけども、財政再建どうするんだというところのね、シナリオをはっきり示さないと、今は景気回復で税収が上がってますけれども、景気が落ちた時にね、一気に税収が落ちて、またそのマーケットが日本の財政危機をね、話題にするんじゃないかという気もします。だから、これ決していいニュースではないので、こういうことも念頭に置きながら、経済政策の運営とかですね、あと支出の問題、何に支出すべきかという問題を考えていく必要があるなというふうに思いますよね。まあそれからね、僕はいつも思うんですけど、要するにマスコミなんかが日本の財政赤字は1000兆円超えたとかね、こう言って、はい、まあでも日本は例えば国有地山ほどあるじゃないですか。公務員官舎なんかもあれ一等地にいっぱいありますよね。赤坂にもあるし青山にもあるし、はい、ああいうのも資産だなと。それ差し引いたらどうなんだいというところがあってですね、それほど心配してなかったんだけど、だんだん財政赤字の削減方針が決まらない中でね、資産もないのに借金だけパイルアップする国になるのかと、ね、うわやっぱり心配ですよね、はい、だからそういう意味で言うならば、やっぱり今の財政赤字のペースというのは好ましくないというふうに思ってまして、政治がね、はい、その時その時で国民の関心を買おうとして財政支出を伴う計画をやりたがる、トランプさんもそうですよね。今回もそうだし、はい、まあ安倍さんもね、子供手当って、まあそれ必要だと言われれば必要なんだけども、なんか他にもっといいやり方はないのかなっていうふうに考えることもできるし、だからそういう意味で言うならば、やっぱり国のね、債務超過が548兆9000億円になってるっていうのは懸念すべき事態だなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
先日ね、
はい、
千駄ヶ谷かな代々木かな、どっちかに用事があってタクシーに乗ってたんですよ。それでね、ふっと外を見たらね、なんか遺跡みたいなね巨大な建物があって、うん、なんだと思ったら、あ、国立競技場だ、新しいと思ってね。
あ、
いや、もうね、最近見ました。
いや、全然見てないです。
いや、もうびっくりして、昨年末もね、よくあそこ通りかかったんですよ。はい、で赤いクレーンがね、ニョキニョキニョキニョキ出ててね、はい、やっと基礎工事終わって上が始まったのかと思ってたら、1ヶ月経ってないでしょ、それから。もうね、外観がわかるんですよ。
あ、そんなにもう。
ここに貴賓席があってね。それはね、今、神宮の野球場の方に、
はい、
なんかね、ここ貴賓席じゃないかな、みたいなね、印象がするところがあって、で、外をね、結構、まあ、その時興味持ったので、回ってみたんだけど、はい、あ、このぐらいの高さかというようなね、大体イメージが湧いてきました。
あ、そうですか。
でね、イメージとしてはね、前の国立競技場よりはちょっと高さは低いのかなと思ったりね、でもちょっとゆったりしてる感じだなとか思ったりしてね、で、あの辺、工事だらけで、 ちょっと工事の人たちがね、トラックの出入りのためにシャッター開けてですね、はい、そこから写真撮ると思うとですね、遠慮してください、遠慮してくださいって声言われるので。
しちゃいけないんですね。
そうそうそうそう。まあ、大勢さんがね、やってるんだけれども、ちょっとね、あれでね、あ、オリンピック近づいてんだと思ってね。まあ2年だからね。
そうですよね。
で、これから要するにね、IOC のチェックとかいろいろ入るんでしょうな、はい。でもトラックはこう出なければならないとかいっぱいチェックがあるんだと思うんですよ。はい、だからまあ外側できたけど、これから内側やるということですよね。それでね、思ったのはね。
はい。
クソ暑い時にオリンピックやるから、これで大丈夫かなと。ピョンチャンはね、クソ寒いところで、
そうですよね、
オリンピックやってね。これも屋根がないっていうね。ああ、どうかなと。
見てる方とか選手とか、本当心配ですよね。
いや、だからまあ考えるんじゃないですか。ピョンチャンはね、毛布2枚3枚とかね、なんか、わけのわからんこと言ってますけれども、まあちょっとね、皆さんもね、機会があったらね、あそこ通りかかると、ああ、ここか、オリンピックのね、
はい、
舞台になるのはって、まあもちろん全国にいろいろあってですね、基本は東京都周辺でオリンピックが開催されるんですけれども、
ちょっと見てみたい感じがしますね。
しばらくなくなっていた国立競技場がこういう形でできてきたのかという感じがね、しましたね。
はい、今週のここを見てきた、これを見てきたは、姿を現した新国立競技場でした。
不動産、売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出、誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
今週やったねと思ったのはね、やっぱり藤井さんですかね。藤井聡太四段ね、もう一局残っているんですけれども、昨日勝ったことによってね、五段確定と。
すごいですね。
歴代ね、名人の位に上った人何人かいてですね、加藤一二三さんとかね、羽生さんとかね、谷川さんとかね、まあいろいろいらっしゃるんだけども、その人たちでさえ中学生で五段にはならなかったということなので、で可能性としてはね、
はい、
6段になるかもしれないって、なんか羽生さんと当たるトーナメントがね、
そうですね、はい、
でそこで勝ったら6段ということで、これはすごいことだなと。すくすくと伸びてくれればですね次のね、名人まだ中学生ですよ。
考えられない。どういうふうな、
あなた中学生の時何してた？
ただなんか部活してみたいな
と思うでしょ。好きこそものの上手なれでね、本当に好きだったから伸びたということで、最近ね、いろいろな若手が出てきてるじゃないですか。国立競技場もニョキニョキ伸びましたから、日本の若手がニョキニョキの伸びてほしいというふうに思いますね。
活躍してほしいですね。
というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレベッドブリガード。